はい。
スペースオペラって言葉知ってる翔太？
スペースオペラ。
うん。スペオペ。
あ、それはいわゆる、うん、まあ僕知らないんですけど、
はい、
スペース。
スペース。
宇宙を舞台にしたオペラでしょ。
はい、そうですけど。まあね、この作品ができて、スペースオペラという風な、
はい。
ジャンルができたという。
ジャンル？
うん。でも過言ではないという作品を今日扱うんですけど。
お、偉大だ。
偉大だよ。もう今から33年ぐらい前なのだ。
うん。
まあ、そんな話を今日しようかなと思います。
はい。
はい。ここは僕らの、
オタマタケ！このラジオは、地方在住のオタクたちが、ぐんとほぐれつ喋りまくっていく、パーソナリティ、年の差19歳、サブカルジェネレーションギャップ全開のウェブラジオです。
はい、ということで、
はい、
少年時代の夢は宇宙海賊、おっさんの方ダーさんと、
少年時代の夢はゴジータでした、若い方ショータンで
お送りします。
はい、
はい、ね、ということで、
うん、
マクロでも言いましたけど、今日は対策でございますよ。
スペースですからね。
スペースですよ。
スペースですからね。
スペースですけど、なんか隙間隙間空間みたいな感じだね。
ん？
んじゃねえよ。
ん？
んじゃねえよ。
いや、
んじゃねえよ。
壮大じゃないですか。
あ、壮大ですかね。じゃあ、トークテーマお願いします。
時は西暦 2000X 年。オタバタウォーズ！
はい、スターウォーズですね。オタバタウォーズ。俺たちいつもバタバタウォーズですよ。
いや、うまい！
まあ、そんな感じですけども、
ええ。
スターウォーズですよ。
スターウォーズ。
はい、見ましたか？
見てますよ、もちろん。もう僕は昔のやつから今のやつ。
はい。
見てますよ、全部。
昔のやつ。昔のやつって言うな。
昔のやつ、要は前半ね。
前半って言うな。
物語的には後半ですけど。
いやいや、そうですけど、はい。ね、まあ、初公開がね、1978年ですから、日本は。
78年、
ガンダムが始まった年ですよ。
おお。
ね。
もうアメリカで言うガンダムみたいな、
ね。アメリカで、確かにそうかもしんねえけどな。もうやっぱ30年ぐらいやっぱ経つんやねっていう風になってるな。で、公開された当時ね、
はい、
おじさんの思い出は、
うん、
その当時ね、ファンタっていう飲み物があったり、コカ・コーラっていう飲み物があるんだけど、
今でもありますよ。
いや、あるんだけど、
大丈夫、
今でもあります。あるんだけどね、はい、その当時の瓶っていうか、まあ瓶なんだけど、入れ物がね、
うん、
缶ではなくて瓶なのよ。
で、銭湯にある感じでね。
銭湯じゃなくてもあるのはあるんだけど、
そうですね。
そんなひどいこと言わないで。
はい。ひどくないです。
コンビニはなかった。
コンビニはないですよ。
それは認める。
コンビニ今やペットボトルですか。
はいはい。で、そのペットボトルもない時代ですよ。
うん。
で、瓶なんですよ。その瓶の王冠の裏に、
はい。
この、ジェダイというか、スターウォーズのキャラクターがね、エピソード4の頃のキャラクターが印刷されてね、
はい、
当たりでね、10円とか50円とかキャッシュバックがあったという。
キャッシュバック？
はい。
え？その、キャッシュバック？
その当時、キャッシュバックっていうことはなかったんだけど、うん、王冠を集めて、その10点とか、
はい、
50点とかあって、はい、それを持っていくとお店からもらえるっていう
システムが
あったと。それが一番印象に深い。
キャッシュバックを作った映画。
それはどうかわかんないけど、うん、なんかね、そのキャンペーンだったのよ。なんかね、そんなのだ
わ。それが印象に残っていると
。それとね、なんかね、
はい。
R2D2 のおもちゃ箱というか。
R2D2、ちなみにピコピコ言う方ですね。
そう、ピコピコ言う。
喋らない。ピコピコパコパコ言う方ですね。
ピコピコパコパコ、確かに言うけども。ね、R2D2 の、おもちゃ。
うん、
ラジコンみたいなのがあって。
ラジコン？
そう。それをプレゼントとかいうのもあったのよ。
ああ、その王冠の。
そう。
裏のシール？
そう、1970年代。78年、9年あたりかな。
うん。
78年だわ。ね。
78年って言ったら僕、おギャーも言ってないですね。
俺も71年だから何歳だ？
7歳。
小学校1年生。
うん。
もう、そらびっくり
100。まだランドセルが重かった頃
です。もう、全然ですね。あの頃、ランドセルに合わせろって言われてましたけど、ね。
もう今やランドセル背負えないんです
か？背負えないね。ね。いや、でもね、大人用のランドセルって出たからね。
それは、どこで使うんですか？
ファッションで。
ああ、ファッション。
カバンでランドセルっていうのが出たらしいね。
それ最先端ですね。
うん、最先端。お金もね、結構、大枚ですよ。びっくりしました
けど。
結構高かったよ。本当に。
まあ、ランドセル高いですから
ね。うん。ジェダイの話戻ろうぜ。
よし。よし。もうなんか今日のトークテーマランドセルみたいになりそうでしたけど。
なんかね、まあ、もうこれこそね、ジェネレーションギャップ全開のウェブラジオでございますよ。
うん。
はい。大体エピソード1の時でしょ？
僕が、そうです。エピソード1が小学校ですからね。一番やっぱり印象に残ってますよ。
うん。小学校何年生ぐらいだった？
小学校。小学校低学年。
低学年。
いや、中学年。
あれでしょ、赤鬼が出てくるでしょ？あのね。
赤鬼？
赤鬼ダースモールがペンペンで出てきて。
そうです、そうです、そうです。
なんていうかね、普通に、こう、赤い鬼がグッと出てた時に、僕思い出したのは、シャイニングっていう映画があって、
はい、
お父さんが、ドア立ち割って、
はい、
顔をギロって覗かすような、そんな恐怖感を覚えて
る、はい。それはホラーですか？
ええ、ホラーです。はい。
ま、
うん。
大体、小学校、4、5年ぐらいだと思いますよ。
ダースモールが。ダースモールがってなんかわからんけど。
うん、4、5年。
4、5年ね。
だいたいその頃ですね。
なるほど。
で、クローン、エピソード5。
うん。
5が中学校。
5中学校。はい。
で、最後のシスの復讐が、
2005年。
中学終わるぐらいですね。
2005年だから何年前？6年前か。
そうそう、中学終わるぐらいです。僕は2008年で高校出てますから、ね。
ああ、なるほどね。はい、もう、もうおっちゃんなからしたらもうひよこもええ感じやの。
いや、もうこの、ラジオ聞いてる若い世代ね。
うん。
10代。
10代。
10代半ばの世代の人だし。
はい。
わからないかもしれない。
まあ、まあね、それでも、なんていうかな、DVD にもなっとるし、それから。
バンバン金曜ロードショーとかやってますね。
いや、金曜ロードショーで初めて、吹き替えが出た時は、
はい。
ハンソロが、
はい。
ほら、あの人だね。真っ黒で、
うん。
真っ黒なおじさん。
真っ黒のおじさん？
松
崎しげる。
そう、松崎しげるなんだよ。ハンソロが。もうそんな時代ですよ。もう渋々ですよ、本当に。
渋い役者でね。
渋。
攻めていった。
そうそう、まだ俺その頃は中学校上がってない。やっぱり小学校だな。
あ、もう全然僕も。
もうドッキドキですよ。ねえ、はい。
うまくないですか？
タイファイターとかこう。覚えてる？タイファイターって。
タイファイター？
タイファイター。
タイファイター？
あの、丸にこう、丸の中に、
はい。
丸があって、
はい。
両方に羽がついてる。この、ダース・ベイダーがエピソード4で乗ってたやつ。
うん。
あれ、タイファイターっていうの。
タイファイター？
タイファイター、タイファイターじゃない。
タイファイター。
タイファイター。
なんかタイのムエタイの選手みたいな。
そうそう、タイファイターです。はい。もう格闘技バンバン、アホ
ー！話も逸れてる。
うん。戻そう。
まあそのスターウォーズですよ。
はいはい。
ね。
もうバラバラですよ。
バラバラですわ。スターウォーズですよ。
はいはい。
もうジェダイと帝国軍ですかね。
うん、まあジェダイとシスだね。
ジェダイとシス。
うん。
この、やはり、まあどの映画もですよ。
はい。
まあどのアニメもと言っては言い過ぎですけど、
はい。
こう、二勢力に分けたがりますよね。
まあ共和国と、それから
帝国。
帝国ね。これ分離主義っていうやつだけどもね。
うん。うんまあそのジェダイと帝国の話じゃないですか。
うん、
大まかな話を言うとね。
うんうん。
で、その中のアナキンの話でしょ。
うん。まあね、この話はもう、エピソード6まではお父さんの話ですから。
エピソード、そうですね、6までがお父さんの話。
うん、だからエピソード1で、アナキンが
見出されて、そうです、出会って、
はい、出会って、
クワイガン
ね。はい、クワイガンね。で、それから、暗黒面に落ちていく
までの話。落ちて、
うん、
そこから息子と対峙するまでのその生涯を終えるまでの話。
そうそうそうそうそうそう、うん、ね。
だから最初の方エピソード4とか、
うん、
もう何も知らなかったのスターウォーズ、
うん。
最初の頃見てた時は、
うんうん。
だからエピソード1が映画でやってました。
はい、
あこれがスターウォーズなんだ。
いやそれはスターウォーズです。始まりです。
これがスターウォーズなんだ。
はいはい。
って思ってたんです。
うん、
でテレビでエピソード1がやる。
うん、
エピソードファンじゃない。
はい、
エピソード4がやる。
はいはい。
やりました。
はい。
これスターウォーズじゃないじゃん。
いや、スターウォーズなんですよ。僕たちの世代は、あれがスターウォーズなんですよ。
で、僕はそれを見て、
はい。
いやいや、4、5、6、
はい、うん。
主人公、ルークじゃんって
思って。そう、ルークですよ。
ルークじゃんと思って。
そうですよ。
はい、でも実は違う。
エピソード1から6までは、壮大なお父さんの物語なんよ、
はい。
で、監督が、
はい。
エピソード4を撮った時は、やっぱりね、視点がルークなのよ。
うん、うん。
監督自体も、ね、お父さんとの確執があったから、それをずーっと物語にして、はい、今度はお父さんの立場に立って、うん、お父さんの時代を書いたという。
うん。
だから逆行っとるんですよ。
最近逆行くの好きですよね、みんな。
そうね、とりあえず1本目当たったから、ほんならその前の話
しようか。その過去話しようかみたいなね、もう最近もちょっとやってますけど。
そうそうそうそう。ね。 ね、そういうのが増えたよね。
うん、増えましたね。
だから、これが成功したからだろうと思うんですけどね。はい。
このスターウォーズのやり方が成功したから。
そうそうそうそうそうそう。
まあ今までずっとその続き続編みたいな感じで、その何年後何十年後っていう描き方でしたけど。
まあね、これでお父さんの時代、前の時代を出しといての本編はこうやったんやで、それが前に持ってきとるからこうなるのは当たり前やろがっていうね。
ね。あのこう、もう30年ぐらい前から仕組まれてたような。
そうそうそうそう。でもね、全部見ててね、後付け。
まあそれは後付けできますよ。
後付け、もう全部後付け、うん、だって技術的なことを言うけど、映像の技術がやっぱりね、あのエピソード1とエピソード4じゃもう全然違うじゃん。
全然違いますし、これは僕が気づいたんですが、はい、乗り物とか、
はい、
文明乗り機ね、
はい、
文明乗り機に関して、
はい、
時代がですね、なんか一回世界が滅亡したんじゃないかっていう感じしませんか？
いやいやいや、あれはね、ちゃんとね、理由があるのよ。
はい。あれはシスが？
違います、違います。技術が戦争によって、いっぺん前に戻ったんです。
うん。
わかる？前に戻ったからこそ、
はい、
エピソード4の X ウィングが、
うん、
ね、あの、プロトタイプになったみたいな。可変したでしょ、それでも、
はい、
6枚まで、
はい。
あれ技術が上がってるんですよ。
さすが。
さすが。
当時にしては。
そうそうそうそう。
ね、まあ、このね、偉大なんですよ。偉大な壮大なスターウォーズの中で、
うん、はい、
ダーさん好きなキャラを挙げるとしたら誰を挙げますか？
好きなキャラ、まあエピソード1から6
まで、
間で、
はい、
私ね、そうね、一応まあ好きといえばダースモール、さっきの赤鬼と、
はい、
それからアニメのね、
クローンウォー
ズ ね、はい、あれのアソーカかな、
アソーカ、
うん、アソーカ、アナキンのパダワン
弟子、
あのね、邪魔じゃんお前みたいなのが大好き。
なあ、その物語に絡んできて、お前、ちょ、ちょいみたいな。
そこはお前が言っちゃダメだろっていうね。
僕まあ、アニメ版は拝見してないんですけど、
はいはい、
アニメ版って、これ続きなんですか？
あのね、
どの部分で描いてるんですか？
エピソード2と3の間。
2と3の間。
うん、だからグリーバス教が、グリーバス将軍が出てきたやんか。
はい、
で、あれが2だったかな ?2 ぐらい、2は誰だったっけ、ドゥーク教が出たんか。
うん。
で、ドゥーク教が、その最後に、閣下、戦争ですって言った後に、の辺に、ひょろひょろっとグリーバス教が出てたやんか。
はい。
で、あのグリーバス教は、もう完全にアメニベ版ではもう、すごい立ちはだかる敵なんですよ。
お
ー。結構ね、なんでこの人こんなのなんかなってわからなかったけど、
はい、
3を見たときに、アニメを見たときに、あ、結構好きかもって思いましたけど。
まあ、アニメ版を見たらより深く理解できるかなっていう。
まあね、この作品自体が結構ほら、伏線伏線伏線で、
うん、
いっぱいいっぱい張り巡らされてるから、はい、どこ見てもなんか気づく。
まあ、特に、こういう作品って繰り返し繰り返し見るたんびに気づくとかありますよね。
あるね。
うん。
まあ30年もやってんだけどね。
やっぱり1回見ただけだと、
うん、
ね、気づかなかったところが、2回、3回、4回、5回と見るたびに気づく、
うん。あとね、年取ってみるとね、うん、あ、こういうことかって分かるときもある。
見る視点が変わって
くる。変わる変わる変わる。ね、おっさんになってから、ほら、エピソード1を見たときに、
はい、
まあそうなるわなって思うもん。ダース・ベイダーさんになる。
あ、そら暗黒面に落ちるわ。
そうそう。だって、アナキンが、最初に言われてたもん、
はい、
この子は恐れを持っているっていうふうに言って、はい、で、その恐れは何なんかって言ったらマザコンですからね。だから、アナキンがマザコンじゃなかったら、ダース・ベイダー
にはなってなかった。
そう。
もう、唯一、原因は、うん、ジェダイが滅亡した原因は、アナキンがマザコンであったことですね。
まあ、平たく言えばそう。
穴がち間違ったね。
間違ってない、間違ってない。で、なんていうかね、あとね、アナキンが、
はい、
恋に落ちちゃったから、パドメと。
はい。
で、ジェダイはね、結婚しちゃいけないし、子供も残しちゃいけないっていう掟を、はい、こいつはね、いとも簡単に破っちゃうんだね。
へ
ぇ。もう、
悪ガキですよ。
悪ガキ、もう本当に、もう、自己中心的に、アナキン。ねえ、ダース・ベイダーになってから、エピソード4で、レイヤー姫をね、とっ捕まえた時に、拷問するんだよ、う
ん。自分の娘を。
そう。自分の娘って知らないから。
あ、そうだ。
んで、ビシバシ痛めつけて、
はい、
痛めつけてな、姫、 あの、拷問にも耐えたみたいなこと言うんじゃん。
お
う。この親父、変態だと思いますよね。
もう、マザコンだし。
マザコンだし。
自分の娘、いたぶるし。
いたぶるし、もうね。
もう、この世界だったらあれですよ。
うん。
カシャンですよ。
カシャンですよ。捕まるね、はいはい。でもね、やっぱ技術者としてはね、とても、すごい技術を持ってる。
うん。
ね、あの、C3PO を作ったりなんとかね。これ作ったんだよ。
知ってますよ。
ね、作った。
エピソード1で作ってましたよね、確か
に。で、やっぱりあの、メカの扱いというか、あの、すごい伝説的なパイロットっていうふうにセリフがあったじゃん。
はい。
君のお父さんはっていう。ルークに向かってね、
うん。
で、一緒に飛んでた人たちも、そのルークに対して、お父さんすごい人だったんだろうっていう話をしてましたからね。
うん、
ね。で、対するルーク小僧ですけども、
はい、
こいつはね、ほんまにね、わけわかってね、中二小僧ですからね。
うん、
ルーク・スカイウォーカー。まあ、
この特にですよ、
はい、
アナキン・スカイウォーカーとルーク・スカイウォーカーの、
はい、
もうその人生に現れてると思うんです、僕は。
まあね、あの、友達がいっぱいいる人と、友達を亡くした人とね、
うん、
これはやっぱり
大きいですね。
大きいですよね。
違いが、はい。
まあね、師匠も師匠でしたからね。はい。
まあ師匠、オビワンですからね。
いや、オビワン悪くない。オビワンの前のクワイガジンがダメなんですよ。で、こいつどんどん遡っていくとあれですからね。シスですからね。
ほう。
ほうじゃないです。
それは、何情報ですか？
何情報じゃなくて、ね。ほら、ダース・シリアスっておったやん。
はい。パルパティーンでしょ？
パルパティーン
です
よ、
こんなネタバレしていいのかわからないんですけど。
いや、大丈夫ですよ。
誰が見てもわかりますしね。
だって30年経ってんだから、見てねえやつが悪い。
ああ、なるほど、うん。
今日はネタバレ全開です。
はい。
はいはい。
ショタンのイケメンボイス。シャ
ランラ。はい。新しいコーナー先週から始まってるんですけども。
はい。
はい。ショタンのイケボーですね。はい。イケメンボイスでございますけども、はい。リスナーさんから送られてきたセリフをイケメンボイスでやっちゃうシチュエーションマスターコーナーでございますけれども、
はい。
ちょっと今回からね、ルールを変えようと思っております。
うん。
はい。ね、こちらから状況を設定して、
はい。
それにリスナーさんがイケメンセリフ、またトンチの効いたセリフをいただいて、それを翔太がちゃんと料理するという。そういうのにしようと思うんです、
うん。
そうしたら多分ね、お便りが来やすいのではないかなと思いますので。で、まぁ、今回ね、ちょっといろいろね、ツイッターやメールで無理やり引っ張ってきたっていうね、引っ張ってきた。いや、行為に甘えたと。
うん、
そういうものを、ちゃんとご用意させていただきました。
はい。
はい。じゃあ、お願いしますね。はい。お題でございます。
はい。
デートの終わり。駅前で、お別れの時に彼女にかけるイケメンゼリフ。OK ですか？もう一回言いますよ。デートの終わり。駅前でお別れの時に彼女にかけるイケメンゼリフというのを募集させていただきます。
はい。
はい。一応ね、今回二つ用意させていただきます。
二つも
ですよ。
二つも。
はい。嬉しいでしょ？
はい。
だいぶ引きずってますけど。
いや、だそんな
引きずってるし、目はうろうろしてるし、大丈夫？
やっぱいろいろ考えるものがあるんですよ。
考えるんですよ、はい。
同じ声だとダメだろうなとかね。
ああ、そうかな。まずね、カズネ K さん。
うん。
はい、カズネ K です。カズネ K！
はい。
ということでね。
はい。なんか声が聞こえてきました
。いやいやいや、
天の声です。
嘘つけはい、皆さんお待たせしました。おたばたけに、女性アシスタントがつきました。
おっと、
はい、女の子です。
ね、今までね、汗臭かったのが。
一気にね、女の子がね、声出してくれると全然。
全然
違います。ちゃいますね。はい、はい、はいはいはい。
今までね、こう、マダムの方々は、出てこられました。
お前後でどつかれる
の？いやいやいや、何言ってるんですか？そんなことない、
うん。マダムはマダムですけどね、妙齢なお姉さんたち。ね。確かにね。どつかれたことがあるけどね。
宿女の、
ね。宿女の
方々、
ね、うん。ね。もう完全に若いですからね。
ピチピチじゃない。
はい。翔太と同級生です。
はい。同級生
なんです、ね。なんと。
年齢がね。はい、はい。ま
あ、さっき発覚したんですけどね。
ねえ、びっくりですよね。
一個下だと思ってました。
君がね。いうことでございますけども。はいはいはいはい。で、カズナ K が今回ね、ご挨拶代わりに。
はい。
ね。ちゃんと言います。言いますというか、持ってきてくれました。うん、はい、じゃあ、セリフお願いします。これです。
風邪ひかないように、暖かくして寝るんだよ。じゃあ、おやすみ。
だそうですわ。
うん。どういう風にしてほしいですか？
やっぱりちょっとエロボイスでささやくような、
耳元でささやくような、
耳元でささやくような、この見とれよこのえ見とれよケイさんこのね、
はい、
絶対このケイさんのコーナーが出た時に僕はお返ししてやろうと思いますね。
あ、ちゃんと用意してます
よ、
してるんだ、はい、怖いな、
はい、
風邪ひかないように暖かくして寝るんだよ。じゃあおやすみ。
キャー、
もうなんか作ったキャーはやめろよお前。ちょっと、
いいですか、
はい、
いいですか、このキャーはむしろ僕が切なくなります。あとね、前回と同じ、前回これね編集でねいろいろしてますから、
はい、
あれですけど、
はい、
あのやっぱり、
はい、
このね、暖かくしてから寝るんだよってとこ、
うんうん、
まさかの切れてしまったっていうね、自分の中で。
いいじゃないですか。よかったです
よ。よかったですか。
はい。
もう この
程度。ありましたよ。
この程度の安い女ですからね。はい。
安くないよ。私
は。やっぱりね、やっぱね、台本的なものがあるじゃないですか。
はいはいはい、
句読点ついてないところは、
はい、
基本間がないじゃないですか。
そうだね。
私の書き方が悪かったです。
いやいや、そんなことないです
。あ、僕の編集も悪かった。
いやいや、そんなことないです。
すいません。
いや、
違います。調査さん、すいませんでした。
はい、違います。僕がわがままを言いました、今。
いやいやいや、
自己中心的でした。
いやいや、全然ですよ。このコーナー楽しいな。はい。
いやいやいやいやいやいやいやいや。
はい、続きまして。
はい。
はい。百里竜さんからいただきました。
はい。
はい。鉄道っていうのは、一番エネルギー効率の高い輸送手段なんだ。でもね、君が僕に愛を与えてくれれば、僕はいくらだって走ることができるんだよ。電車なんかねじゃない、究極のエコロジーだよ。ところでお腹空いたから牛丼代おごってっていうのが来てますけど。
なるほど。
これイケメンボイスなのかトンチ聞いてんのか分かりませんけども、
これは、
はい、
いえ、なんでもないです。要求がないですからね、これの
場合は、
ね、
要求は全くないですからね、うん、はい、別に、ところで、お腹すいたから牛丼代おごってまで行くんじゃない、やってもらえる。
長いね。
長いね。
行こうか。
とりあえずね、まあ3行です
よ、ね。5本。鉄道っていうのは、一番エネルギー効率の高い輸送手段なんだ。でもね、君が僕に愛を与えてくれれば、僕はいくらだって走ることができるんだよ。電車なんか目じゃない、究極のエコロジーだね。ところでお腹空いたから牛丼代おごって。
もうどうする、こんな言われたら。ケイちゃん、
どうしよう、
どうしよう、もう答えが出ないらしいけど、
牛丼代を
おごって、
要はこれ別れ際なんですよ、うん、
別れ際
に牛丼代をおごってっていうことは、うん、金置いていけってことなんですよ。
そうよね。
最悪だ、
ね、うん、
それをこうデートですから、
はい、
脅すみたいにね、
うん、
牛丼代おごってとかっていう言い方じゃダメなわけですよ。
そんな男とは普通は付き合わないよね、
ええ、だからちょっとさりげなく言ったんですよ、この人。
なるほどね。まあ、そ
ういう。割かし僕の中では、
はい、
これは社会人ですね、もはや。
社会人、は
い、24、5ぐらいの、
はいはい、
会社員なんですよ。
はいはいはい。
大学生ではないんです。
はいはい。
で、こう、彼女と、
はい、
彼女が駅に送っていくんですけど、
はい、
あ、まずい。この前、上司と飲みに行ったからお金ねえや。どうにかして飯は食いたい。
はあ、
でもこの彼、
はい、
ご飯作れないんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。はい、っていうところで考え出した案は、
はい、
彼女を褒めて、
うん、
あたかも自然に牛丼代をたかるという。
いや、鉄道話から牛丼話に持っていくってすげえなと俺は思うよ。
まあ確かに。
ね、
うん、これで駅弁おごってぐらいだったら一番ベストだったかもしれない。
あ、多分ね、駅前だから、一応ね、駅前という設定だから。
だから鉄道だったと思うんですよ。
ね、多分すぐそばにあったのかもしれない、うん、
ね、駅の目の前が吉野家か、そうそうそう、すき家か、松屋だ、
そうそうそうそう、そうだったんだろう、
うん、
へえ、まあこんなコーナーでございます。はい、次回の状況でございますけれども、
はい、もう考えてあるんですか。
はい、考えてますよ。
はい、
はい、次のお題は、友達または恋人とゲームをしていて負けた時に言うイケメンゼリフ。 をお願いいたします。
はあ、
負けた時ですね、
うん、はい。まあ本気でゲームをしていて負けたのか、それとも負けてやったのか、その状況はリスナーさんにお任せいたします。
おお、なるほどね。
なるほどね。仕事してんな、来た早々ね。すごいね、ケイちゃんね。はい、そういうことでございます。
なかなかないですよ、この設定。
はい、ね。もうね、なんだか、そんな感じでございます。じゃあ、メール、お待ちしてまーす。
お待ちしてますよ。
はい、どこまで行った？
そのルークが、
はい、ルークじゃないよ、ダース・シリアス様、パルパティーン様ですね、
はい、
でパルパティーン様の、弟子がドゥーク教ですよ、
はい、
ダース・ティラナス、
うん、
でその方の弟子がクワイガ人なんですよ、
うん、
でクワイガ人の弟子がオビワン・ケノービですよ。でそのクワイガ人に会った時にお父さんは暗黒面に落ちる可能性がある子なのかもしれないっていうのは多分見出してると思うよ。
あ、クワイガ人が、
そうそう、だってヨーダ様が、クワイガ人は、ドゥーク教の弟子やからなっていうことを言ってましたからね。うん、
言ってましたね、うん。エピソード5ぐらいで。
うん。で、オビワンも、お前はな、みたいなこと言ってたからね。
うん。
ね。だから、ジェダイ評議会の中で、やっぱりクワイガ人も、やっぱり、ちょっとね。
浮いてた？
浮いてたんじゃないかなと思いますよ。うん、そう思いますけどね。
うん。
ええ。
まあ、アナキンとルークの、まあ、アナキンの場合ね、幼少の頃からじゃないですか、はい、大好きなお母さんの元からね、
うん、
離れるところからですけど、うん、ルークの場合青年からですよ、
うん、
ルークがどんな幼少時代を過ごしてたかすごい気になるんですけど、
ね、
やっぱりジェダイとはかけ離れた感じの、
うん、多分ね、多分ね、じゃね、劇中では、ラーズ・オーヘンっていう、ラーズ・オーヘンおじさんか。
はい。
ラーズ家に預けられてるじゃん。
うん。
で、ラーズ家っていうのは、シミ・スカイウォーカー、つまりおばあちゃんか。
はい。
おばあちゃんの再婚相手ですから。グリークっていうの
は。おーおーおーおお
で、その息子が、おじさんなんですよ。
なるほど。
ラーン・オーヘンさんっていうのがね。
まあ、ちょっと、開始30分ぐらいで速攻死にましたけど、
まあね、
マジでと思いながら
殺されちゃったね。ね、っていうことなんですけどね、
うんうんうん。
で、それに預けられたんですよ。で、エピソード3で、なんていうかね、オビワンが、
託しますよね。
うん、託すっていうか、これ君んとこの甥っ子だからっていう。
思うんですけどね。
はい。
あれいいですか？
はい。
多分今うんって思ったのは、
はい、
これ皆さん一緒だと思うんですけど、はい、いきなりですよ。
はい。
こう夫婦円満に過ごしてて、
はい。
インターホンが鳴って、
はい、
開けたら、これお前の老いだから育てろ。
でもね、この
何かおかしくないですか？
このペルーとこれがオーエンの間には子供がいなかったので、うん、あ、ほんなら私たち育てますですよ。こ、うん、れでオビワンに対してはやっぱりあそこオビワンには近づくなって、ジェダイには近づくなってなったと、
ね。
おね、オビワンって誰だっていうことでね。
うん、まあでも、オビワン、
うん、
若い時かっこいいですね。
まあね、かっこよかったですね。
はい。
年をとってもね、結構ね、かっこいいはかっこいいかと
思う、ね。かっこいいですね。
だって、ね、死んでも死なないというか、この世に残れる修行をずっとしてた。
残像として残って
た。そうそうそう。
残像うん。
ね、残留思念として残ってた、
ね。ね、ルークに何度助け舟を渡したか。
そうそうそう。だから、おっちゃん、これ、多分ね、どうなるかなと思うんですけど、多分、アーサー王物語の、
うん、
マリーンの位置にいたんじゃないかなと思うんですよ。
オビワンが？
オビワンが。
うん、
これわかります？
なんとなく。
なんとなく。はい。じゃあ、なんとなくで、うろうろで。
はい、そうです。音畑。なんとなくが通用する番組ですよ。
いやいや、うろうろが通用するんですよ。
あ、うろうろだ。
なんとなくはダメダメ。
はい、はい。まあ、その、
はい。
オビワンですけど、
はい。
本当にオビワン強いなと思った部分があるんです。
は
あ、エピソード3ですかね。
はいはい。
で、アナキンと対峙したところですけど、はいはい、あれだけ追い詰められても、
うん、
勝てるオビワンの強さと。
血の量を得たでしょ。
ええ。もう最後にはもう弟子をバラバラにしましたからね。
ねえ、もうその後切った後に、僕は今日弟だと思ってたっていう風にやって、全然話が噛み合ってなかった。そこでね、出てくるが。
だって最後の、弟だと思ってたのにみたいなセリフを聞いたと、うんってなりました、
ね。なるなる。弟じゃないよって。 アナキンはあなたに認めて欲しかったのよ、ずっと。だから、うん、ね、もうそこが師匠に認められるっていうのが多分弟子の一番の本懐だと思うんだけどね。ねえ、もう最初が違うから。
まああとは、うん、これ今では全然 OK だと思うんですけど、
はい、
アナキンとパドメ、
はい、
これ結構年の差離れてませんか？
そうですね。
結構離れてますよね。
そうですね。あの、宇宙人でね、宇宙世紀になると、あんまりそんなん考えない。
関係ない。
だって。
でも僕の推測では、軽く10は離れてますよね。
そうよね。パドメ一番最初出てきた時。だって
パドメ、あの時、10、それこそ7、8ぐらいじゃないですか。
そんなに言っとったっけな。あの時女王様でしたよ。
はい。
ねえ、あの、評議会では。
まさか、一緒に旅してる人が、女王様だとは。
思わなかった、
ね。ねえ、あの女王様が影武者だとは分からないですよね。
ね。あの、変な日本文化みたいな。あの、だからこんな、こんなあの、なんか俺たちの時代では塩沢時みたいな頭。分からんじゃん、塩沢時って。
いや、大丈夫です。
大丈夫ですか、はい、はい。あんな感じですけどね。
あの、ところどころ、
はい。
まあ、4と6、4から6は、
はい、
まあ、やっぱり、アメリカでね、
はい、
作ったものだなっていうハリウッドの、
はい、
作ったものだなって思うんですけど、はい、1から3にかけて、
はい、
ところどころ日本文化的なものが出てくるのはあれなんですかね。
いや、それはあの多分日本リスペクトだと思いますよ。
あ、日本リスペクト
リスペクトだと思いますよ。はい。だってこれ元々の現代というか、元ネタが黒沢映画ですからね。
はい、
次
というところです。
はい。
まあ、ダンさんに好きなキャラ振っときながら僕好きなキャラ言ってなかったっていう。
うん、じゃあ何誰が好き？
エピソードね、
はい、
ワン、ツー、スリーに出てきましたけどね、うん、ジャージャービンクスで覚えてます。
将軍ですね。
あの耳の長い、
はいはい、
ポポポポポポポポポポポポポみたいな感じになって喋る、
ね、
生物ですけど、
両生類の
両生類、かなり泳ぎが得意っていう
ね、
あのね、ドジッコ。
あの、エピソード1の時の、あの、はい、水の惑星の時に、
うん、
どんどんどんどんこう、宇宙船じゃないや、あの、水中船でこう逃げてるときに、
はい、
あの、どんどんどんどんでっかい、あの、動物が出てき、動物というか怪獣が出てきて、
はいはいはい、
バックンバックンバックンバックン食べてたら、うん、あれ、怖いよね、
うん。
あんなとこ行きたくないよね。
もう、もはや、ジャージャービンクスの存在が怖かったですね。なぜ耳が長いのかよくわからないですけど。
わからん。あれひょっとしたら、あそこがエラなのかもしれないんだ。
あ、エラ？
うん。
このラジオですけど分からないですけど、ここではなく、
ここじゃなくて耳の後ろが
エラ。なるほど、
うん、
でもあの
ジャージャービンクスね、はい、
ジャージャービンクスと、
はい、
あの長老が、
はい、
こうあまりにも見た目が違いすぎるっていうのはどうかと、いかがなものかと、
ね、いや説明はつくよ、
うん、
両生類爬虫類はずっと成長し続けるから、
うん、
ああなるのは当たり前だ。それはあのドラゴンボールのまあ、ナメック星人の最長老とナメック人みたいなもん。
ああ、なるほど。
納得するんか、これで。
なるほど。ジャージャービンクスはあの家庭の中に生きてる、
ね。そう。多分ね、ジャージャービンクス族なのかわからんけども。
ジャージャービンクス族
なのかわからん。あの種族は、うん、
はい、
ね、最初は卵なのかもしれん。これで生まれて、ウーパールーパーみたいな妖精体があって、ええ、で、だんだん大きくなっていくにつれて、尻尾がだんだん短くなるとか、そういうのかもしれんね。
ああ。
オタマジャクシが変態するじゃない？
うん。
そんな感じ。
なるほど。
かなり適当に言ったけどね。
いや、大丈夫ですよ。
俺らスターウォーズファンに絶対殺されるよ、
まあ、後ろから刺されます
よ。そうだね。うん。
まあ、その、ジャージャービンクスって、
はい、
ドジっ子ですけど、
はい、
ところどころ、手助けしてたり、
うん、
いいことしてたりするじゃないですか。
そうかな。まあいいけどね。
この、本人そんなつもりなくても、
はい。
いいように転がるみたいな。場面あるでしょ。
まあ、ラッキーはね、
ラッキー率が高い。
はい、はい。
まあそれの流れで僕 C3PO も好きなんですけど。
ね、裸からだんだん金ピカになって
くる、
ね。
金ピカになって。で、ね、金ピカになるんだけども、はい、あの、4から6の時は、錆びてるっていう。うん、
そうな。
やっぱり時代。
まあ、それを磨いてもらったよね。
うん。
うん、ジャバジャバに、磨いたのは誰だったっけ？磨いてもらって、すごいいいですっていうのがあったな。
うん。
エピソード6だったっけ？
6 でしょ。
ね。神様になったからね、金ピカだったから。
結局ね。
ね。イウォーク族の神様なんだ。
イウォーク族
じゃない。エピソード6で、出てきた、ちっちゃい、煙じゃない、イウォーク族です。はい。
あれの長老になりました？
なってない。神様に祭り上げられたじゃない。そうだ。もう見てない。
もう6なんて結構古いですよ。僕見たのが。この今回やるって言っても、うん、見返しはしましたけど、
はい、
もうさすがにあの対策をですね、うん、6作品見返すのはかなりきついものがあったので。
まあね、だいたい10時間ぐらいかな、ね。
1週間の中で10時間くなかなかこれがね。なんかもう、あれですよ。
俺全部うろ覚えでやってるけどね。ごめんね。
いやいや、俺もう。
な感じですけども、うん。はい。
キャリアが違うじゃん。
いやー、すいません。適当に言っております。すいません。はい。はいはい。
というところで。
というところで、はい。
まあエピソードね。
うん。
1、2、3、4、5、6まであるわけです
よ。ありますよ。はい。
ダーさん一番好きなエピソードってありますか？
ね、やっぱりね、僕が好きなのはやっぱルーク・スカイウォーカーの回からだから、
うん、
4から6だな。
やっぱり、うん、なんですか？世代というか。
世代です。やっぱりね、
まあ、僕もだってそりゃ1、2、3ですよ。世代ですからね。
うん。でね、123と456の思いっきりの違いがあるんですけど、
はい、
それ何かって言ったら CG が使ってるか使ってないかっていうのがあって、
うんうん、
で、エピソード456なんだけど、
はい、
あれは全部、ミニチュアワークスっていうのがあってね、
はい、
SFX っていう技法があるの、
うん。
それで撮られてたから、すっごいあったかみがあるの。今見たらなんじゃこれって若い奴が言うのを見て、お前らこれの苦労分かってんのかよと思うわけ。
おー
ね、ちょっとずつ動かしてコマ撮り、ちょっとずつ動かしてコマ撮りっていうね、4本足の、なんて、4本足のロボットがおったやん、うん、スナッチで行くやつ、はい。ね、あれだってすっごい時間かかっとんだよ。
実際ね、あの当時に比べ。
もうね、CG なんかコンピューターないからね、全部手作業ですよ。
それを考えたらね、ワン、ツー、スリーは。
うん、
もう CG フル使いですよ。
そら、ヨーダ様だってね、ものすごい表情あるやん。
はい、
ね、あの時というか、5の時の、ヨーダ様なんて、あれ、エアで動かしてんだよ。エア、ワイヤーとかで表情つけとんだよ、あれ。ほんと。後ろでカチャカチャカチャカチャやってたんだぞ。
もう、さすがもう時代は進むわ。
もう進むわ。ね、こんな開口主義な話しますけども。
いえいえ。
はいはい。
まあやっぱり世代間でね、
うん、
こう、ダーさん世代だと456、
うんうん、
僕たち世代だと123ぐらいになるんですかね、
やっぱり。やっぱね、でもね、456を見て、それから123って言ってるから、
はい、
原因が全部わかるんですよ。おっちゃんらは。
あ、なるほどね。
そう。で、順番に見るのもいいけど、僕ら先に公開されたのが456しかなかったもんね。うん、はい、1が公開になるって言った時にみんな喜んだもん。うわすげーって
エピソード1だーって
ワンダーってで、ダースモールが出た時うわー赤鬼だーでもね、ダースモールのファンですよ私、やっぱりね。はい、まあハンソロとかチューバッカの話を全然してないけど、
ハンソロ、チューバッカまあそうですね、いいでしょう。
レイヤーの旦那さんはいいのランドもいいの。
あ、そう、僕ダーさんにちょびっとこの収録前に来ましたけど、
はい、
実は、スター・ウォーズは、エピソード10まであるっていう話を。
誰が言ってるの？ 10、10じゃなくて、9まで。
9まで。
9まで。
はい。
ね。未来の話なんだけど、
はい、
小説、
どういう話なんですか？
小説版なんですけど、
はい、
まあ、とりあえず、エピソード6で、一応帝国軍が終わりましたと。うん、終わりましたというか、とりあえず、まあ、平和になりましたと。
はい、
じゃこれから、ほんなら、というかね、共和国で、共和国でね、だな、ルークが、
うん、
今度はジェダイを復活させるっていう話になるんですよ。
はい、
で、その復活させるのに、ハンソロとレイヤ姫の子供がおるんですよ、結婚して。うん、
はい、
で、子供ができた双子の子がおるんですよ。この二人を今度はパダワンにして、
うん、
どんどんどんどん、復活させていくというお話なんですけど、でもそれに対して、シス教が、
はい、
シスがやっぱり暗躍するわけですよ。
うん、
で、エピソード、なんだ、5で切られたルークの右腕。
はい。
ここからね、クローンルークが生まれるんですよ。
クローン？
はい。で、そのクローンルークが今度共和国側の、その当時の女王様と仲良くなる。
はい、おっと？
で、そのクローンルークは、ルークを殺すために作られたんですよ。
ルークがルーク殺しに行くんですね。
だからダースルークみたいな感じ
で。ダースルーク。
よくわからんけどな。まあ、こんな感じで話が進んでいくんです。
はい。
詳しくは読め。っていうところね。
うん。 そのネタバレはしねえと。
そのネタバレはね、僕もね、途中まででやめてるから、あんまり詳しくは言えない。
詳しくは言えない。
んな感じですよ。
はい。さすがおたばたです。
まあ、うろうろなのがおたばたきでございますけど。
はい。
まあ、君も、フォースを信じなさい。
うん。みんなもですよ。
みんなもか。
はい。
そうか。はい。
いや、いずれは、
はい、
もう世の中みんな、お前ら、ジェダイだよ。みたいな。
その、ジェダイだよって意味何？
みんなが、ジェダイっていうオチですよ。
わかった。
ダンさん、ダンさん、ダンさんプレゼント。
まだコーナー紹介させて。
そうですよね。はいはい、お願いします。はい。
先週から始まったコーナー、ダーサンプレデター。
はい。
リスナーさんから送られてきたお題に、知ったかぶりで熱くプレゼンテーションする、無茶ぶりコーナーなんですが、
はい。
今回、ルールを変えます。
ルール変えるの、
はい、はい。ルール変更です。
ルール変更です。はい。
40代のおっさんが、
はい。
知らなそうな単語を送っていただいて、
はい。
やっぱりそれを、知ったかぶりで答えていただくという、
はい、俺が、はい、
はい、ダーサンさんからいただいた、
はいはい、
ダーサンが知らなさそうな単語、
はい、はいはい、
もうあったかも知ってるかのごとく答えていただくコーナー、はい、
もうね、翔太に対する無茶ぶりのコーナーがあり、俺に対する無茶ぶりのコーナーがあり、そして、
ね、
K に対する無茶ぶりのコーナーもできるという。
はい。
ねえ。無茶ぶり弱いんだよ。
まあ、そんなことはほっときましてですね。はいはい。皆さん、食べていただいて結構でございます。
日々、無茶ぶりされて
る。いや、俺たちは精進のためにやってるんだよ。うん、ね。
頑張ります。
あんまり言うと、俺もものすごく今、自分で自分のハードル上げてるような気がするけどね。
大丈夫ですよ。
やってみるか。じゃあ、お題は？
お題は、ジャパニーズ、グッバイ、イズ、ホナ。
ジャパニーズイズグッバイホナ、
はい、
結局あれかさよならっていう意味よねこれ、なるほどな。
さよならはホナ、
さよならはホナ、もう関西系ではね。
まあ確かに
ホナイズグッバイみたいな感じね。
ホナイズグッバイ、
ジャパニーズグッバイイズホナ、なるほどな。よし、わかった。
いろいろいろいろ連想できますよ。
はい、わかりました。やってみます。
はい。
2005年春、ワールドカップを目前にイタリアのチーム、ロス・インディゴル・テルビエ・コストが、大阪出身のニッキー・アントニオ氏、これコーチ、コーチに教えられたアパレルブランドの名前、それがジャパニーズ・グッバイ・イズ・ホナーである。てな感じどうですか？
なるほど。今ちょっとなんか、途中でですね。
はい。
途中で、何かおかしかったような、気のせいですよね。
気のせいですよね。
気のせいですよね。
何もおかしくない。
何もおかしくない。
アパレルの名前、ブランドの名前。
いや、そこではなくて、まあまあ、いいや。
なんか問題でもありますか？
いや、なんか、なんでもないです。
いやいやいや、別に何も問題ないんだ
と思うよ。ですね。まあね。
ジャパニーズグッバイ、イズホナーです。ね、これ、うん、なんとかなりましたかどうかわかりませんけども、
はい、
はい、こういう感じでございます。はい、40のおっさんが知らない単語を送ってください。
はい、
熱くプレゼンさせていただきます。じゃあお待ちしてます。
はい、おたばたけではメッセージ感想を募集しております。ブログのコメント欄や番組メールアドレスにお気楽にお気軽にちょいちょいっと書いて送ってください。はい、そのアドレスなんですけども、オタクバタケ @gmail.com、 オタクバタケ @gmail.com、
はい、
はい、さらにブログの URL なんですけど、
はい、
http://オタクバタケ .caesar.net、 http://オタクバタケ .caesar.net です。
はい、今日からですね、
はい、
新しい仲間というか本日見習いで来ましたけども、
はい、
カズバケイが
カズネです。
カズネ K が。ごめんね。
名前何回間違えるんですか？
いや、何十回は間違えるよ。はい。で、K ちゃんがね、来ましたので、
はい、
ね、この子に対する、質問とかありましたら、じゃんじゃんいただければと、メールの方も。
これをきっかけにね。
これをきっかけにね。
私のファンが増えるぞ。
はい。まあ、それはそれとして、ですね。また、それを見てから、ね、次回は、そうだね、カズナ K は、 何者か。
なんかまた違ってましたよ。また違ってましたよ。
人の名前間違うのは失礼ですよ。
別に気にしません。
ひどい。
うち、身内には厳しいので。
ね、それは僕が身を、はいはい、持って、
身を持って、
知っております。
体験してみます、
ね。私、カズネ、ケイでございます。
はい、ケイちゃんに、ケイちゃん特集会にしましょうか、次回。
お、あ、なるほど。
ね。それで一旦お茶濁して、その間に、
はい、
あの、いろいろ、画策してということで。
画策してね。
これがあるんですよ。10月になったら変わるっていうことですよ。
うん。
編成変わりますからね。
はい。
はい、ケイちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
みんなにアピールしてごらん。
はーい。はい、それでは、リスナーの皆さん、これから私、パーソナリティとしてどんどん頑張って、翔太を蹴落とすぐらいの勢いで行きたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。
はい。
はい。はい、強敵現れましたよ。
うん。ね、
負けないぞ。
やばいやばいやばいやばい。これね。ちょっと、
まあね、
僕の立場が。
いやいやいやいや。
危うい。
ね。女の子だからね。
うん。
すぐつくよ、ファンが。
わーい。
聞いてるの、おっさんばっかりだからね。おっさん
やべえ。俺、兄ちゃんだからな。
まあ、まあまあまあまあまあまあ。次回はですね、ケイちゃん特集会やりますので、
はい。
お待ちしておりますんで、おメールよろしくお願いします。
はい、よろしく
お願いします。質問なんかも受け付けますんで、はい、結構この子、巨乳っぽいキャラでいこうと思いますんで。
巨乳ですか？
巨乳っぽいキャラでいこうと思いますので、はい。
結構、ナイスバディな感じでいきますか？
いきますか、はい。もう僕たち何とも言えないね。はい、この振り方間違えたね。は
い、いやいや、
そんな感じでいきますね。
私が滑ったみたいじゃないですか。
またね、ゲーム界のね、メンバーたちともね、
はいはい、
加えてね、やれば、やれれたらいいなと思います。
どういうキャラなのか僕も計り知れないので、ね。頑張っていきましょう、3人で、
はい。
はい。10月からこうなっていきますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。それでは皆さん、せーの。
おたまたけー